ストすることができず、主に命じられている最も大事なものをないがしろにしてしまった人がいます。そしてそれはその人の本意ではありませんが、その傷の大きさとまた罪の深さの上にそうなっています。しかし主はそのことをあなたに教え、今あなたのところに来てあなたの道をまっすぐにしようとされます。愛する子よ、私との交わりを回復しなさい。あなたは私の前に来て私との交わりの時をもっとたくさん持ち、もっと心を注ぎ出して私と交わる時、私あなたにとって何が一番大切なのかを私はさらに深く教えていこう。あなたが大事なものを大事としていく時に、あなたの道はまっすぐになり神の技が起こります。あなたが大事なものを大事としない時、あなたはこのいろんなことをしますし、時間をかけお金をかけますが疲れ果て、そして何も変わりません。ぐるぐると回り続けます。愛する子よ、私との交わりに時間を割きなさい。私はあなたにとって何が一番大切かを明確に教え、あなたの道をまっすぐにしようと主は仰せられます。
この民をどんな時にも私に信頼せよと主は言われます。この私に信頼し、そして感謝と賛美を成し続けていきなさい。この世の荒波に目を奪われてはなりません。民をどんな時にも私に信頼し、神を賛美し褒めたたえていきなさいと主は言われます。
祈りをないがしろにしてはいけません。祈りは恵みであり、祈りは力です。あなたの心の叫び、心の痛みを私の前に注ぎ出しなさい。あなたの心からの叫びと痛みを私の前に注ぎ出しなさい。あなたの願いを私の前に注ぎ出しなさい。私はそれに豊かに応えていこうと主はございます。言葉にならない叫びがあり、言葉にならないうめきがあります。私はそれを知っている。あなたは私の前に出てくるとき、私はあなたに祈りを与えよう。あなたが祈りの言葉を口に出していくとき、祈ること自体によってあなたは解放を受け、癒しを受けていきます。私はそしてあなたに深く触れていこうと主は教えます。賛美の田中で私と交わりなさい。賛美の田中で私と触れなさい。私はあなたに触れ、あなたに語り、あなたの内なる人を強め、癒しと慰めを与えていこうと主は教えます。私は確かにここにいる。私は確かにここにいると主は教えられます。24番。 あなた方人一人に対する取り扱いの手は非常に深く入ってきています。しかしそれはこの後現れてくる非常に大きな刈り取り収穫のためであることを覚えなさい。私はあなたを通しあなたの人生を用いあなたの家族を用いて多くの傷んだ人々に苦しんでいる人々に私の助け救い命を与えようとしています。それは私はまずあなたに取り扱いの手を入れあなた自身に生ける証を与えていこうとしようせいます。あなたの人生に許されている困難、マイナス、痛み、病、そのすべての上に私を褒めたたえ感謝を捧げなさい。なぜならその一つ一つを通して私はさらに深くあなたを癒し、またあなたを回復し、そしてあなたのうちに私への愛を溢れるほどに表していくからです。私はその恵みを持ってあなたを導き、多くの人々を私の救いの中へとこの地招き入れようとしは仰せられます。
この十字架の愛がすべてを覆っていく当主は言われます。このあなた方が小さな小さな十字架を追うとき、この多くの過ち、失敗、また賭けがこの覆われていくことを覚えなさい、当主は言われます。この十字架の愛のうちを歩んでいきなさい、当主は言われます。
私はこの後一人一人が召された場所へと導いていきます。あなたに私が与えた賜物、その召しを持って私に仕えていきなさい。それはあなたにとって喜びとなり、まあ、それはあなたにとって希望となると主は仰せます。あなたは内側から輝きがあふれ出るでしょう。あなたは私の与えた賜物を飯にしっかりと立っていくとき、あなたの内側から喜びがあふれ、あなたの内側から輝きが出てくると主は仰せます。私はその恵みをこれから開こう。そしてこの後、多くの救いと刈り取りを与えていきます。また、具体的に祈りなさい。あなた自身のために、あなたの愛する者のために、あなたに敵対している者のために、具体的に祈りなさい。もっと大胆に、もっと大胆にあなたは求めなさい。私は惜しみなく与える神、豊かに施す神である。こんな私がと思っていてはいけません。こんな私が、また私なんか祈ってもと思っていてはいけません。私は十字架の恵みを持って、ふさわしくないものに豊かに与えようと、主は仰せられます。
喜んであなたの
全てを超えて高い、そして広い、そして深いあなたの愛が今日もここに注がれていることを心からありがとうございます。イサヤの賛美を住まいとされる主が約束通り今ここに住んでいてくださることをありがとうございます。一人一人のことをあなたは全てご存知で、一人一人に触れ語り、そして豊かな恵みを持って臨んでくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。素晴らしい特別賛美の一つ一つを心からありがとうございます。ご臨在を感謝をいたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今日集えないでいる一人一人を心から感謝をいたします。あなたはすでに牧会しておられます。神の使命の安息教会の40万のあなたの民を心からありがとうございます。今日も私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を解き明かしてくださって、どうぞ私たちに御言葉を通して励ましと慰めを与え、信仰の立て上げを与え、今日も私たちは御言葉によって育まれ、どうぞ神様に応じされている祝福のすべてを共に受けていくことができるように豊かに導いてください。この大礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼は盾を持って聖霊ご自身が導いてくださることをお願いいたします。私は主に期待いたします。感謝いたします。信じて感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間にかかり3日目をやられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。 御声新聞が出ておりますけれども、この御声新聞の2面のところにですね、北九州の佐伯さんが人で出ておりますので、ぜひご覧になってあげてください。そして3面4面にですね、白馬キャンプのことがですね、伊田白馬へってなんか、あれみたいですけどね、中心蔵みたいですけど、でも、伊田白馬へっていう感じで出ていますけれども、まあ、あります。でですね、長崎はこうね、賛美大使の姉妹たちと、から一番この左の下ですけれども、長崎ミドル賛美隊のこの2つが出ております。で、ぜひ読んでてほしいんですけども、まあ、賛美大使の姉妹たちも素晴らしいんですけれども、長崎ミドル賛美隊の文章はなかなかユニークなので、ちょっとお読みしたいと思います。長崎ミドル賛美隊九州、神の姉妹長崎教会。今年は恵みによって初出場。長崎ヤング賛美隊には入れない50歳代の課長3人が、シャレで結成したグループです。笑わないですね。第一礼拝で爆笑起こったんですけども。で、それでですね、なかなか3人揃って練習すると時間が取れませんが、心から主を礼拝し賛美します。圧倒的なパワーと臨在を求めていますということですね。ぜひ、お祈りってほしいと思います。で、下部たちと、それから、ミドル賛美隊が出ます。あとは、九州からはですね、天の栄光チームですね。北九州。それから、あと、もう一つ、ゲートオブプレイズ、ゲートオブプレイズですね、が出ますので、ね、この4つが出ますので、ぜひ、覚えて、応援したいと思います。今日4つともですね、夜の長崎カリスマ聖歌の時に、北九州から福岡からもちろん来られまして、4つとも特別賛美をしていただきますので、ぜひ、来てですね、応援していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、メッセージに入っていきたいと思いますが、先週パトモスチームが、帰ってまいりました、金曜日にですね、そして、金曜日ですね、パトモスチームが帰ってまいりました。びっくりしました今だから今回は秋元牧師だけしか行かれなかったんですね、長老の中では。そして男性は中村牧師、東京の牧師ですけども、が一人行かれまして、まあ、二人だけだったんですけれども、最近ずっと伏木さんと一緒にパトモスとか伊勢屋の時は行っておられたんですけど、秋元牧師は一人だけでパトモスとか伊勢屋に行くのはものすごく久しぶりだと思います。で、まあ、新しい段階に入ったのではないのかなってことを非常に思わされています。ぜひ皆さんですね、そのことをね、覚えててほしいというふうに思います。さあ、それではですね、もう一つ、最後にまた連絡があると思いますが、8月2日の日にフィリピンから、エディとエレノアがやってきます。エディは、牧師であり、それから、フィリピンの個人の責任者で男性ですね、51歳じゃないかと思いますけれども、そして、エレノアはそのお嬢さん、ですね、お嬢さんですね、個人の責任、実際のスタッフをしておられます。だからですね、その2人が来られまして、山田とふれあいセンターで朝の10時半から特別礼拝、それ昼の2時からチャリティーコンサート、そして夜は、原爆資料館だったっけ、原爆資料館で、このカリスマ聖会というか九州地区全体での報告会とカリスマ聖会をしますので、まあ、報告会ですね、彼らが中心に話しますので、ぜひですね、友達を誘ってね、来てほしいと思います。まだ S 様のことを全然興味や関心のない方も、ぜひね、個人のことなので、誘ってきてほしいですし、現地の方が来られるのは、まあ、フィリピンからは初めてですね、その個人の関してはですね、うんと昔、パスターチュアが来られましたけど、あの時はまだ個人は始まってませんでしたので、個人の方が来るのは初めてですので、ぜひですね、たくさんの方を招いてほしいというふうに思います。またお友達フィリピン人の方がいたら、ね、招いてあげていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。さあ、それでは今日は聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は先ほどもお話しましたように、ルカの23章の十字架のところです。で、ここはもう何度も話しましたけれども、今日は十字架のことについてからね、見ていきたいと思っています。33節から見ていきましょう。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと反対人とを十字架につけた。反対の一人は右に、一人は左にと書いてあります。まあ、ドクロですね、ゴルゴダの丘、カルバリにですね、イエス様を連れて行きまして、そこで彼らはっていうのは、まあ、ローマ兵たちは、役人たちはイエス様と反対人を十字架につけたわけですが、ここでイエスと反対人とって書いてありますね。つまり、イエス様と反対人を並列して同じように書いてあるわけですね。で、まさに、実はこの十字架刑というのは当時のローマの時代ですね、このローマ時代ですね、最も厳しい殺し方だったんですね。極刑だったわけであります。で、実は、ローマというのはですね、まあ、ネロ皇、ローマといえばネロ皇帝はすぐ浮かぶと思いますけれども、このクリスチャンに対する迫害とか、まあ、虐殺ですね、そういうことに関してはですね、ちょっと歴史的に見るほど残酷なんですね。 で、ローマほど残酷な殺し方をしたのはなかったと言われています。ところがですね、そのローマに匹敵する殺し方をしたところがあるんです。どこだと思います？日本です。まあこの浦上はそうですけれども、日本の迫害史殉教書を見たら途中で読めなくなるぐらいちょっと残虐です。まあ、26世人はね、爽やかに殺されましたっていうか処刑されましたけど、その後の殺し方は殺すことが目的じゃなくて転ばすことが目的なので、信仰を捨てさせることが目的なので殺さないんですね。生きて苦しめて信仰を失わせるというのが目的なので、まあ今日はその話はしませんけど、ちょっとすごく残酷ですね。でローマも残酷で、どちらも後ろにサタンがいたと思われます。サタンが働いてたんだろうと思いますね。だからローマは本当にもう宗教史上こんな残酷な殺し方はないという殺し方をしていますが、実は日本ももうそれに負けないぐらい残酷な殺し方をしたわけなんですね。まあ、サタンが働いたんでしょう。で、そのローマが考え出した処刑の中で最も残酷なのが十字架刑だと言われています。で、十字架刑はですね、イエス様がこう十字架にかかる少し前から始まったんです、ローマでね。ローマの支配下の下で。そしてイエス様がこの十字架かかった後、しばらく経った後、あまりに残酷だということで、ローマでさえやめたんです。だから、十字架の処刑の記録はいっぱいあるんですけれども、それはちょうどイエス様が書かれた前後にあるんですね、これはね。これはどうぞ覚えてください。ね。で、これはそれほど残酷だったんですね。で、ローマが考え出した、殺し方の残酷の中でね、まあ、お昼前にすみませんけど、いつも話しますけど、死んだ人がいますね、死人ね。死んだ遺体を、日本は火葬しますけど、当時はそういうことはなかったので、死んだ遺体をそのまま人にこう、おぶせるわけですね。それくくりつけるんです。そしたら死体から異臭が放ってきますよね。で、だんだんだんだんこっち生きてる日の人間もこう腐ってきたり気持ち悪くなってくるんですね。そして死んでいくというね、ちょっと考えられないでしょ。でこれは現実に起こった話です。そういうことを考えたわけですね。でもそれよりももっと残酷なのが十字架刑だと言われています。で、どうしてか、だから十字架刑っていうのは最も極悪犯罪人、あるいは政治犯、反逆した政治犯か、そうでなければ本当に最も悪いことをした人が書かれたんですね。十字架刑っていうのは両手に釘を刺します。刺すなら、釘で打ち付けます。刺すなんて買うもんじゃないですね。釘を打ち付けます。そして足に釘を打ちますね。で、だから3点がこう、十字架でかかるわけですね。で、まあ、イエス様の場合は頭にバラの冠がありました。でもこう3点になるわけですね。で、3点になってこうなるわけですね。ね。で、ここに何もないので、こうなったら、呼吸できないんですね。わかりますね。こうなるからですね。で、でも人はどうしても呼吸しないと苦しいから、呼吸しようと思うわけです。ふっと。呼吸しようと思うと、こう、ぐっと力がこう、両手と結局足に力を入れないと呼吸できないでしょ、こうなってるから。だから、このままって窒息するので、もう人間は無意識のうちにこう呼吸しようと思って、ぐっとこう呼吸しようとすると力が入るわけです、両手と足に。すると、その両手と足から血が流れるんですね。そして、ぐっと流れる。そして呼吸して、あーっとなって、また、こう、そんなじっとしてられないから、はってなったら、今度また呼吸がこんなになって、呼吸しようと思うと、ぐっと血が流れて、だから、両手と足から血が流れながら、呼吸が困難になっていく。もうその苦しみですぐ死ねないんです。大体1週間から10日かかったと言われています。そして発狂してしまう、最後は気が狂って、その中で。喉がカラカラになり、呼吸困難と出血量で喉がカラカラになって、発狂して死んでいくって言われたんです。それほど残酷な殺し方だったんですね。これが十字架刑なんですね。ね、あんまり聞きたくないでしょうけど、知っててくださいね。すいませんね。こういう話はあんましたくはないんですけど、でもイエス様からやった十字架ですからね。そして、その十字架にイエス・キリストは、ここに犯罪人と並んで書いてありますよね。つまり犯罪人の一人としてかけられたわけです。もちろん私たちの罪の身代わりですけど、それとともに犯罪人としてかけられたわけですね。で、彼は罪と何の関係もありませんでした。生涯罪を犯さなかっただけではなく、罪の種そのものを持っておらず、罪とは全く関係のない、もちろん犯罪とは全く関係のない方だったわけであります。その方が私たちの身代わりになり、犯罪人と全く同じ人々と数えられて、右と左に犯罪人がつけられたその真ん中で、全く犯罪の一人として、私の罪を全部その身によって、この十字架にかかられたんですね。しかも、イエス様は1週間10日苦しむんだって、6時間です。朝の9時から3時まで。で、これは、あまりに苦しみが大きかったからだと言われています。イエス様は前の晩、徹夜ですよね。普通の徹夜ではありませんね。引き回されて、背中に39の鞭を受けました。ね、まあ、いつもお話しますが、鞭っていうのはね、こう、ベルトを外すと失礼ですから、なんか紐があるといいですけど、こう、端にね、動物の骨がついてるんです。重しがついてるので、こう、鞭を打ったときにですね、こう、バチンと打ったときですね、こう、跳ね返らないんです。こう、鞭を打つと体に巻きつくんですね。だから、鞭が食い込むわけです。それを、バチンと打った鞭を、こう、バイッとこう引っ張り戻すわけですね。だから、こう、鞭はこう、跳ね返らない。 グッて食い込んだのを、イエス様、この兵が、兵がこうやってフッと戻す。だから、両端に、いて、節が二つあって、こういう風にしたっていうのと、こういう風にしたっていうのがあって、どっちかわかりません。こうだったら上から叩き落とした。こうだったら横から振り下ろしたんですね。どっちにしても、体に巻きついた、その巻きついた鞭を、えいって引っ張り戻したら、逆の方向にいた人が今度はそっちからまた鞭をバチンと向かうわけですね。ということは39、40はダメだったんですけど、39の鞭をするんですけども、当然皮が剥がれ、こう血は出ていました。背中から血が流れ、茨の冠をかけられて、頭から血が流れ、両手から血が流れ、足から血が流れ、ほとんど寝ておらず引き回されておりました。ごめんね。こう冷えて顔して聞いてるからですね。だけど、そのあまりに苦しみが極み達したので、普通なら1週間があるところを6時間で、なく死んだんですね。それは、あまりに苦しみが極みだったからです。最後死んだ後、すねを折ろうとした人が、こう、槍で突き刺しました。そしたら、水と血が出てきたと、ヨハネの福音書に書いてあります。で、これは、断言はできませんけども、人間があまりに苦しみに達すると、血液中の成分が分泌してですね、水と血に分かれたように見えるっていうことを言ってる人がいます。断言はしませんよ。でも、その可能性非常に高いと思います。それぐらい苦しみがあまりにもひどかったので、こうなったんですよ。だからその苦しみがあったわけですね。なぜかって言ったら、私の罪に生まれるためですよね。で、イエス様は全くこの罪人の一人に数えられて、十字架で、そういう苦しみの中を通って、彼は私の代わりに、まあ、死なれたわけですね。で、このイエスと反対人と十字架につけたとさらっと書いてありますけれども、全く罪と関係なかった方が、もう、罪を犯したことがないわけで、罪そのものと全く無縁だった方が、何の借りもなかった方が、この罪そのものである、罪の最高の裁きである十字架に、私たちの代わりに今かかられたわけであります。そして全く罪との人に数えられて、まあ、かかったわけですね。で、その時、三条ですね、そういう状況だったんですね。で、その時、イエス様は何と言われたか、こう言われた。父よ、アバです。アバ父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。何かって言ったら、この彼らとは、彼らを、エス様を十字架につけた人のことです。狭く言えば、その時のローマ兵とか、そこにいた人たちでしょう。敵対した立法者とかパリサイ人でしょう。もうちょっと広く言えば、逃げていた弟子たちも全ての人を含みます。もっと広く言えば、私たち全てを含む人類ですね。彼らは何してわからないです。でね、イエス・キリストは癒しを行われました。死にを蘇らせました。奇跡を行われました。5つの晩で5000人を給食し、そして海を、上を歩かれました。そしてイエス様はそういうことをなさいました。今もなすことはおできになります。神だからです。だけど、これらは全てイエス様は神であることの証明なんですが、私はですね、個人的にね、素晴らしいと思うし、それはすごいんですけど、イエス様が、まさにこの方が神だって心から思える、最も大きなところは実はここなんです。イエス・キリストは、あの苦しみの中で、自分には全然関係ないのに、その自分を呪ってる人たち、そして自分から逃げていった弟子たち、自分を裏切った弟子たち、そして自分のことを呪ってる人々、自分に敵対して妬んで自分を十字架につけた人々、その人たちの代わりに十字架にかかって苦しんでいて、誰一人理解してもらえてなかった時に、イエス様がその苦しみの極み、十字架に釘打たれて、血がだらだら出る時に、発した最初の言葉は、アバ父よなんです。彼らを許してあげてくださいって。その自分を十字架につける、呪ってる、逃げていった人たちのために一番最初に発した言葉、許してあげてくださいって言葉なんですね。で、これはね、人にはできないです。これは不可能です。大体人間ってのは痛みを受けたり、ひどい目にあったりするとですね、何かにぶつけたらスッキリするんです。だから子供が学校でなんか嫌なことがあっても帰ってきて、こうなんかお母さんにわーとか言ったらスカッとするわけですね。ね、それを分かってあげて受け止めるといいんですけど、お母さんの方も大変だったら戦いになったりするんですけども、ね、そういうことがありますよね。で、例えばなんか転んだりすると痛いじゃないですか。ね、じゃあ例えばそこら辺のものをですね、真似しちゃいけませんよ。ね、関係ないのにこの野郎がってバシン叩くとですね、ね、何の解決にもならないんですけど、気分はちょっとスカッとしたりするわけです。わかります言ってること。人間ってそういうところでしょ、悲しいけど。誰か、自分がこうなんかひどい目にあったら、それを誰かにぶつけると、気が紛れる。いいですか？解決になってませんよ。なってませんけど、気は紛れるし、悲しいけど、そういう傾向は強いのです。どうですね、人間っていうのは。イエス・キリストは、この苦しみの極み、しかもいいですか？本来受けなくてよかった苦しみ、全然関係なかった苦しみですよ。ね、その苦しみのただ中で、 アバ父よ、彼らを許しくださいって言われたんですね。彼らは自分で何をしているかわからないからです。彼らはね、罪の虜になって罪に縛られている、サタンに翻弄されて、そしてもうサタンの思うがままにされている。その結果、こんなひどいことをして私を殺し、私を呪い、こんな目にしている。罪に縛られて、もう罪の虜になってどうしようもなくなっている。サタンにやられてしまって、もうどうしようもなくなっている。もう自分でわからないでいるんです。だから、私が代わりにそのサタンのね、この裁きも、罪の結果の呪いも、全部十字架で受けて、苦しみの極みまで行って、地獄にまで行きますから、彼らを許してくださいってことなのよ。口先ではないのです。十字架でまさにその罪から来る裁きと呪いを全部引き受けて、身代わりに引き受けて、その苦しみの代わりに、ここで私が全部払いますから、許してくださいって言ったんです。で、もうちょっと言えばですね、ちょっと今日学びましたいんですね。血流してるんですね。ね。ね。まあ、血を見るのは嫌って人もいるでしょうね。ね。私の妻は小さい時、血を見ただけでそっとして倒れたそうですけど、それで看護婦になりたかったって言うから、どうかよくわからないんですけど、ね。あの、旧約聖書を見るとね、なんでイエス様は血を流したかってすごく大事なんです。旧約聖書を見ると、例えば旧約時代はですね、まあ、羊ですね。羊を連れてきて、羊に頭に手を置きますね。まあ、羊の頭っておかしいですが、手を置きますね。例えば、何でもいいですね。昨日食べ過ぎました。許してくださいとかね。つまらないこと言ってますけど、何でも罪ですね。こんなことをしました。すいませんってこう告白するわけですよ。そのね、羊に手を置いて。そしてその羊をほぐるんです。血を流して。そしたらそれは生贄となって、贖いって言うんですけれども、私の代わりにその羊の血を流して、罪の贖い、ね、呪いを、裁きを買い抜けてもらって、罪は許される。だから、なんか羊をね、何度目なんですね。今は、イエス様が十字架で、背中から、頭から、両手から、足から、彼は血を流して、苦しみの中で血を流して、私の代わりに、その罪の贖いをなさったんです。だから私たちは、イエス様の前に悔い改めて信じるなら、完全に許されるんです、これ。しかも、イエス様の十字架の血によっても、ただ一度の十字架で許されてる。まあ知ってることだと思いますけどね。確認のためにね。だから皆さん日曜日の旅ごとに羊持ってこないでしょ。羊は牛を。持ってきていいですけどね。そしたら僕支度に牛肉とマトンが出ますから。パトモスにラムリブってすごく美味しい店がありましてですね。今年食べれなくて残念でした。いつか一緒に行って食べたいと思いますけど、ね。すごく羊のお肉の美味しいところあるんですけども、すいません、脱線して。ね。持ってこないでしょ。でも必要ありません。十字架があったからです。イエス様が、本当に命をかけて血を流されたからです。苦しみの極みまで行って、完全に許されてるんですよね。で、まあね、それが十字架だったんです。で、その十字架の苦しみの時にイエス様は、私が全部裁きも呪いも引き受けます。全部代わりに引き受けます。そして血を流して、これお芝居じゃないんですよ。本当に血を流して、本当に苦しみの極みまで行って、地獄にまで落とされて、人々に見捨てられ、そして最後は神にまで立たれて、でもその時言われた言葉が、だから神様、イエス様、父なる神様、彼らを許してあげてください。今私を殺している、今私を呪っている、私を裏切った弟子たち、この人一人を許してください。私は代わりに全部裁きを受けますからって言ったわけですね。だからね、私ね、この祈りを聞くときにね、これは神様だと思います。これは神以外にはありえません。これはね、でこれが神様なのです。で、イエス様はその祈りをされたわけですね。で、この言葉だけはですね、この言われたってのは言語で見てみますと、どうも一回じゃなくてこれだけは何度も祈られた可能性がある。十字架では7つしか言葉を言ってないんですけれども、この言葉だけは彼を許してあげてくださいって何度も問いなされた可能性がある。苦しみの中で。恐ろしいとなってのはいい意味でですね、何かというと、ギャーとかワーとか言ってもいいと思いませんか？ギャーとかワーとかね、人を乗らなくて攻めても痛いとかね、あーとかね、わーとかね、もうやめてくれとかですね。ね、何か言ってもいいと思いませんが、でもイエス様は叫ばないで、彼らを許してあげてください。ってこう祈られたんですね。で、これがイエス・キリストだったわけであります。で、この祈りはいいですか？あなたのため、そして私のためなのです。だから私たちは、キリストの元に来るときに、もう完全に罪が許されて贖われて、もう罪のないものとして見ていただけるわけですね。でね、そうもしあなたが本当に信じるならね、もっと大胆に求めてください。結構日本人って変なところで遠慮がちなんですね。申し訳ない。こんな私が申し訳ない。 まあ、そんなこと言ったら最初から申し訳ないですよ。申し訳ないけど。私もあなたは申し訳ないどころじゃなくて、そんなもの一生かけたって償えません。はっきり言いますけど。償えると思ってること自体は困難です。無理です。本当に十字架があるから、私たちは全くふさわしくないんだけれども、この十字架によって許されて、罪のないものとして見られるわけですね。これ義って言うんですね。さっき言った義なるものね。皆さん、もっと大胆に神に求めましょう。もっと大胆に神様から受けましょう。ふさわしいからじゃありません。十字架があるからです。だからもっと大胆に求めてるわけですね。で、そのことをね、ぜひ覚えてほしいんですね。そしてね、ところがね、ちょっと聖書に変わりますよ。コエス様に乗ってる時に、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたって書いてあります。で、イエス様はさっき言いましたように、彼らは何をしてるか自分で分からないって分かってたんですね。サタンに囚われてる時、もう罪に囚われてしまった時、人は自分のやってる行動が分からなくなる。いや、分かってるんですけど分からなくなる。もう、例えば、わしよく分かりません。ギャンブルに狂ってしまう人は、良くないと思うけどやめれなくなってしまう。そういうことですね。そういうふうに罪に囚われてしまったり、ね、サタンに囚われてしまうとき、そういうことが起こるんですね。イエス様はそれを知っていて、ね、彼らを憐れんでくださいってね、この私が代わりにやります、十字架死にますかって言ったわけですね。ところがね、そう言って、まさに命をかけて血を流しながら、苦しみの極みで祈ってくださっているときに、ローマ兵、彼らを死にかけたローマ兵は何しかって、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。そのイエス様の方を見向きもしないで、イエス様の着物を、これ、ね、前言ったときに、これ、つなぎなんです、今で言えば。上から下まで一つのつなぎみたいなやつ。よくバイク乗る人が着てるでしょ。それの下着版と思ってください。ね、そういうつなぎみたいな着物なんです。だから別れてないから、切ったらもうダメになるから、これ誰もらうか、くじ引きしようってくじ引きしてた。イエス様は残していった着物のことをやってて、上で苦しんでるのに、無関心なんですよ。で、皆さんがね、本当にイエス様を愛して従っていくときに、皆さんの人生にも、イエス様の十字架とはね、全然違いますよ。私は、命かけても誰の一人もあがらいもできないからね。でも皆さんが十字架があると思う、ね、それぞれの。でそしてその十字架を追ってる時にですね、みんなが認めてくれると嬉しいわけですよ。例えばね、誰にしましょうか。光くんは今問いなしをさってますので光くんにします。上で祈ってくださってるでしょう。光くんすいません。光くんがよけて、なんか稽古さんがなんとかない顔しましたですよね。ね、あ、コネくんが、あ、光くんってね、光くんでしたよ。光僕ですね。光僕です ね, ね、彼が待ち受け画面にしてるのはね、私にとって毎日が死の連続ですっていう言葉なんですね。長崎教会来た時からその言葉なんですね。で、ね、例えばね、今日も君は死んでるね。十字架って大変だね。偉いな。木原牧師の元でよく使えてるね。大変でしょう。本当に死んで偉いな。わあ、すごいな。ご主人として恵子さんのことを大事にして、今日ももう本当によく死んでるね。うわあ、三次のパパとして本当によく死んでる。もう本当に十字架って素晴らしいな。あなたは鏡だ。素晴らしいってこうね。こうみんなが言ってくれたらね、会う人は人が言ってくれたらね。いいんですね。気持ちよく終えるんですね。でもね、そういうの十字架ってない。イエス様が十字架あった時にね、最もそばにいたローマ兵はね、関心持ってなかったんですよ。そして着物を分けてたんですよ。くじ引いて、誰がもらうとか言って。これは辛いんです。本当に自分が苦しんで傷んでる時に、関心を持たれて見向きもせなかった。これは辛いんです。ところがイエス様はその、皆さんもしね、そういうとこ通ってたら、イエス・キリストはあなたの悲しみや痛みを、孤独を本当に分かっておられます、ね、その中でイエス様は十字架にかかれたわけですね。でしかもそれだけじゃない。その次、民衆はそばに立って眺めていた。民衆は傍観者でしょ。傍観してるだけですよ。助けもしてくれなければ何も、ただ傍観してるんですね。そして、彼らを十字架につけた指導者たち、パリサイ人は立法者と思われますが、たちもあだ笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら、自分を救ってみろ。で、あれって言ってるんです。もう明らかにこうね、敵対者もあれって、イエス様のこと、あれは。で、面白い。批判の中にね、あだけりの中にね、真実があるんですね。これはイエス様を、ことを十字架につけて殺したくて仕方がなかった、敵対した人たちです。だけどこう言ってあれは他人を救ったって。明らかに敵対していたパリサイ人や立法者たちも、イエス・キリストが他人を救ったことは認めてる。あれって言って明らかにあたけってるんですよ。でも、あれは他人を救ったって。イエス様は確かに人々を救ったことを彼らは知っていたんですね。面白いですね、これね。ね。で、そして書いてあります。他人を救った。もし神のキリストを選ばれた者は自分を救ってみろ。 で兵士たちもイエスは抱きそばに寄ってきて水分同士を差し出し、ユダヤ人の女は自分を救えと言った書いてあるんですね。つまり十字架から降りてきて自分を救えと言ったわけですね。他人救ったんだろう、だったら自分を救えよって言ったんですね。さてイエス様は自分を救えたんでしょうか。もちろん神ですから十字架から降りてくることはできました。例えばですね、グググッと入ってですね、ピュッと入って、ピュッと入ってですね、その取ったやり、ピュッとか投げたりですね、なんかあるじゃないですか、漫画で。ね。足からポイッとか言ってですね、その、ビューンとか飛ばしてですね、やらないことはできたと思うんですよ。神だったんだからね。でも、実はできなかったんです。どうしてわかりますか？イエス・キリストは愛そのものだったんです。私たちを本当に愛されたイエス・キリストは、十字架から降りてくることはできませんでした。どうしてか。十字架以外に、私たちを救う道はなかったからです。十字架だけが私を救うことのできる道だったんです。旧約聖書に書いてあるんですね。木にかけられたものは呪われたもの。木にかけられて呪われたものは、と書いてある。木にかけられて呪われたものとなって、さっき言った血潮を流して、まさに贖いとなってくださったんですね。これ以外に私たちを救う道はなかった。私たちを神に取り戻す道はなかった。だからイエス・キリストは、十字架から、いいですか、降りることはできたけど、降りることはできなかったんです。だから彼が愛そのだからです。愛そのだから、どんなに苦しんでも、どんなに痛んでも、どんなにあたけられ、呪われても、彼は十字架から降りることはできませんでした。なぜなら、イエス・キリストは愛そのものだったからです。で、ここに神様の愛があるんですね。で、皆さんね、そういうことを覚えてほしいですね。そして、ね、その十字架からイエス様は私のために祈ってくださったんですね。で、私たちも、この祈りによって救われたんですね。で、どうぞ今度はね、今日もう一歩進んでクリスチャンなので、私の周りにいる方々に関しても、イエス様はその十字架を持って許されたんですね。で、これをどうぞ覚えてください。例えば、あんな人が許されていいのって思うでしょうけど、悔い改めるなら許されるんですね。ここで大事なことがあります。イエス様は十字架を受けたんだからね、悔い改めて許されるのよ、悔い改めなさいって上から言うんじゃないんですよね。私も許されたので、ここに許しがあるんだよって、ここに自由があるんだよ、もう罪に縛られなくていいんだよって、サタンに翻弄されなくていいんだよって、イエス様のところに行けば罪から自由になる、サタンから自由になる、そして本当に自由に生きれるんだ、だからイエス様のもとに行って悔い改めれば許されて自由になれるんだ、だからさ、イエス様のところに一緒に行こうって人々を招くのである。で、あるいはですね、責めてる人がいるんですよね。自分を責めたり、人を責めたりね。あの時、交際しなければ。特にこれ、お母さんが多いですね。お母さんが多い。私はヨーロッパに行ってもメッセージをしましたし、アメリカにも行きましたし、中国にも行きました。いろんなこと言って説教しましたけど、共通項があるんですね。お母さんが、子供のことで自分を責めてるの。これ、本当に。これ、もう見事ですよ。どこに行っても、だから私は十字架の説教をして、ね、自分を責めてる方、特に子供のことで責めてる人がいるっていうとね、お母さんが急にね、下の目で眠たそうにしてパッと目を覚まされるんですね。本当に。それでですね、ね、今日ね、神様はもう十字架であなたのことを許してるから、今日許しを受け取って、ね、許されて自由になって帰りましょうとか言って説教でしょ。ヨーロッパでも中国でも、みんな泣きました。肌の色は関係ありません。住んでる国も関係ありません。面白いですね。で、お母さんだけじゃないと思う。結構自分を責めてる人がいるんですね。で、クリスチャンなのにもかかわらず、まだ自分を責めてる人がいる。一度本気で悔い改める必要があります。神様ごめんなさいって。あの時私は判断を間違えました。あなたことを知らなかったからです。失敗しましたって。でも本当に悔い改めたら、十字架から、この地上で許されて、しかも今日は話しませんが、復活されたわけですね。そのマイナスも全て益になって、悲しくに変わるのです。これが十字架と復活の力、福音の力なんですね。ですが、自分を責めている人、人を責めている人は、その責めから何かは生まれはしません。でも、イエス・キリストの十字架のところに来て、悔い改めて許しを受け取るなら、そこから全く新しくされて、そこから新しい人生、新しい希望、新しい命が始まるんです。取り返しのつかない失敗と思ったことさえも息となって、神様の手の中で十字架を通して逆転が始まるんです。これがね、十字架のドラマなんですよ。でもポイントがあってね、皆さんね、信じるならなんですよ。いやね、信じましょう。そして本当にこの十字架の恵みに生きていただきたいんですね。で、その時に私たちね、クリスチャンがですよ、もっと許されたものとして自由になっていくならね、その恵みを受けるってことをね、覚えててほしいというふうに思います。 で、まあ、今日はもう皆さんクリスチャンなのでいいんですけれども、私よくですね、伝道会で話すね、例えがあるんですけれども、十字架話をするときにですね、ちょうどもう原爆の時が近づいてきていますけれども、原爆資料館ずいぶん綺麗になりましたけど、今もおそらくあると思いますけれども、昔ね、原爆資料館で今もあるでしょうけど、ビデオがね、最後の方にこうね、出てますよね。そのビデオの中に、こういうストーリーがあるんですよね。原爆の後ですね、子供が何人か、二人か三人いたのかな、お母さんがいて、そのうちの一人の子供が下敷きになっちゃったわけですね。それで、ね、助けたいけど助けれない下敷きだから。そしたらちょうどそこにですね、大きな男の人が来た、レスラーみたいな。助けてくださいって一生懸命助けてくれたんだけど、もうダメだったんですね。どんなにあってもね。で、言うわけですね。もうね、逃げなさいって。戦争はむごいことをするって。ここにいたらあなたも一緒に死んでしまうからね。もう仕方がない。諦めて逃げなさいって言うんですね。で、去っていくんです。別の人が来て、今度はね、なんか木を持ってきてね、テコみたいにしてね、一生懸命その上に乗せかかってるのにこうやってくれるんですけど、動かないんですよ、やっぱり。で、いろいろやってくれたけど、いや、もうこれ以上いたらね、こっちまで焼かれてしまうからね、逃げなさいって言っていくわけなんですね。で、また別の人が来てね、一生懸命やってくれる。ダメだった。三人か四人来たんですよ。で、みんなね、一生懸命やってくれるけどダメだった。そして本当に火がどんどん来たわけですよね。燃えてるから。ね。それでも本当にそのまま掘ってたら、この子に、ね、この子が追っかってる火に乗っかってもう死んじゃうってことだったんですね。そしたら、火が迫ってきたでしょ。で、もうみんな去っていったわけですね。ね。そしたら、お母さんはね、逃げれないわけですよね。子供を置いて。で、呆然としたときに、火がついにその子の、この、ね、かかっている木のところにも来たわけです。で、でも火がついた瞬間、逆に、ちょこっと動いたんですね。その上に乗っかかった木がね。こう、かぶさった木が。隙間ができました。その子との間に。そしたら、そのわずかな隙間にお母さんはどうしたと、自分の背中をこじ入れたんです。これ実はですからね。こじれた、ぐーっと無理やりこじれたんですね。そして、重たい木がぐーっと乗せてくるわけ。でも火で燃えてるわけですよ。ね、燃えてきたから隙間ができたんだから。その隙間にこじれて、どうしたかというとね、ぐーっとお母さんが叫びながらその木を持ち上げたんです。火がついてきてたので、その木が燃えていました。でも上がったんですよ。そのわずかの隙間を持って、パッてその子を出して、もう一人の子に、パッてこう、こうやってその子がパッて引っ張り出したんですね。助かったんですよね。ところが、助かった瞬間、お母さんは、そこにバターンと倒れて、その上に木がバターンと落ちてきて、お母さんの背中は、大やけどですね。大やけどした。で、慌ててお母さん抜け出したけど、大やけどになったわけですね。木が燃えていたから。お母さんと一緒に子供二人は逃げました。そして、その晩、ずっとお母さんに言ってました。熱い熱い、痛い痛いって。明け方、お母さんは死んだんです。これは実はですね、で、十字架の話をするときによくこの話を使わせていただきます。キリストの十字架はそれと同じですね。まあ、同じって言うとね、厳密ではあれでしょうけども、イエス・キリストは十字架の上でね、私の罪の身代わりに私を助けるために、まさに彼は罪そのものになって、黄泉にまで下って、私の代わりに死んで救い出してくださったわけですね。この子がね、お母さん悪かった、お母さん悪かった、私のために死んじゃったと思って、もし生きたら、お母さんは天国で嬉しいでしょうか。悲しいに決まってますね。この子がお母さんありがとう、お母さんありがとうって、私を助けてくれてありがとう、私はお母さんの分まで生きると思ってきた方がお母さん天国で嬉しいに決まってますね。で、エス様の場合はね、今も生きておられますから、復活して本当に神様ありがとうございますって、こんな私のために人が会ってくださってって、本当に心から悔い改めたなら許されたことを喜んで今度は神と共に生きるのです。その時に新しい人生が始まるんです。これを皆さん覚えてください。で、今日はもうクリスチャンだからみんな知ってることだと思います。よく知ってる真理だと思います。でも、この真理に生きてるかどうかはまた別問題なんです。ですか？私たちはこの十字架の前でキリストが命を懸けて代価を払って贖われた、買い取られたんですね。そのことをどうぞ覚えてほしいと思います。父を、彼らを許してあげてください。自分で何をしているかわからないのですと。そう、あなたのために、私のために、イエス様に祈ってくださいました。そのことをぜひ覚えてください。この祈りは、あなたの愛する者、敵対する者のためにも祈られた祈りなんですね。そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きていて、私たちと共に、私のうちに働いてくださっていることをありがとうございます。あの十字架で、ちょっと私の理解を超える苦しみの中を通られた主よ、本当にそのことをありがとうございます。私たちはその授業によって完全に救われ、贖われたことをありがとうございます。ただ私たち一人一人が、その許された恵みの中を主と共に歩み、進んでいくことができるように、とどめ導いてくださることをお願いいたします。 癒しのためにまた解放のために祈りたいと思いますけれども、今、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることはありますし、聖書はすべての人は罪だと言っていますので、短く悔い改めの時を持ちたいというふうに思います。お一人一人聖様に導かれて悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、何をしてほしいのですかって主は言われました。今素直に具体的にあなたの願いと求めを主に向かって祈ってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。また自分の体がどうか傷んでいる方はそこに手を置いてくださり、また、自分はいいんだけど家族友人という方はその方のことを思い浮かべて祈っていただければと思います。イエス様、今あなたの前にキリストイエスの名前が出てきました。一人一人があなたの前に差し出しているこの祈りを、この願いを、この目と目に応えてください。手を置いているその場所にあなたが癒しの霊を注ぎ、精霊を注いで体を癒し、心を癒してください。今あなたはお一人一人のうちに豊かに御手を伸ばして癒しを与え、解放を与えてください。イエスキリストによって、イエスキリストによって癒されよ、イエスキリストによって、イエスキリストによって乗れ。また、腫瘍、ポリープ、がん、イエスによって見せる、胃から、水道から、肝臓から、肺から、また気管支から消えてなくなれ。背中の痛み、頭の痛み、頭痛、偏頭痛、それから腰の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ、痛みを消えてなくなれ。不眠症、相互失調症、躁うつ病、注意多動性障害、精神と心の病、イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ、癒されよ、恐れの霊、イエス様って命ずる、出て行け。様、あなたの名を称えます。あなたの名を賛美いたします。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。夫婦関係、親子関係、また様、兄弟関係、あなたは一人一人の家庭に、またこの人間関係に触れてください。許しと和解、癒しと回復を与えてください。恐れを取り除いてください。恐れを取り除いてください。恐れを取り除いてください。様、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは、お知らせをしたいというふうに